君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
弥生三月は別れの季節。今年も義歌大名物先生が退官します。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は高校時代アポロ11号に感動して機械工学を志し、1982年京都から豊橋義歌大に赴任して37年、義歌大機械工学系教授寺島和彦先生のお話です。
寺島先生というとロボットの先生で、あのテラピオっていう可愛いロボットが忘れられませんけれども。
ありがとうございます。
お元気ですか、テラピオは。
はい、元気です。あのまだまだ発展途上なんですけど、うん、どんどんあれからもう6台ぐらい、まあ、テラピオシリーズ、それからルチアシリーズと、うん、あの引き継がれてまして。
先生もあの人間ロボット共生リサーチセンター始められたのって、はい、寺島先生ですか。
私が作ったというんじゃなくて、うん、6人の先生がその思いを持っている6人の機械系の、鈴木先生、はい、情報系の三浦先生、岡田先生、栗山先生、建築の松島先生、うん、この6人がね、ロボットセンター作りたいね、ロボットやってる人多いんだけど、やっぱりもっとちゃんとセンターを作ってやれば世の中にプレゼンスができるのでやりたいねということを2008年ぐらいから計画してまして、うん、10年にできたわけです。
はい、今回ですね、寺島先生伺っているのは、なんとこれで先生退官される。
あ、まあね、65歳になりますとこれは一応定年ということで。
65歳なんですか先生。
はいはい。
おじいちゃん。
いや、おじいちゃんです。あのね、人生50年代時代はもうおじいちゃんなんですけど、うん、今は人生100歳時代ですから、うん、まだまだ折り返しをちょっと超えたぐらいです。
あ、若造ですか。
若造です。
これからですね。
これからです。
これからなのに一応先生はもうこれで一区切りという、
は
い、
国立大学は65歳ですので教授としては終わります。
先生が義歌大にいらっしゃったのは
1982年の6月1日です。
その間他には行かず、
あの京都にいまして、京都工芸繊維大学、それから京都大学の大学院とで博士を取って、うん、学生が終わって直接こちらへ来ました。
大学の先生は義歌大が初めてなん
ですか。初めてです。
その後はもうずっとも
う ずっと豊橋、まあ、豊橋が好きで豊橋に好かれたんですね。離れられないということですね。
もともと京都なんですか。
はい、もと生まれは大阪、3歳の時に京都に住みまして29歳までおりました。
まあ、この先生の品の良さは京都育ちの影響なんです。
いやいや、いやどうもありがとうございます。それはどうか分かりません。
その頃からロボットが大好きだったんですか。
あのね、僕は高校時代の時に、まあ、文化系か理科系かちょっと迷ってたんですよ。何もかもできるというんじゃないんですけど、うん、まあ、数学は好きだったけども、あと英語とかもちょっと好きだったし、人文系も好きだって、まあ、本当何がいいかなと思ってちょで、まあ、あの運動も好きだったんですよね、うん、まあ、ソフトボールとか、まあ、卓球とか遊びでよくやってたんですけど、うん、まあ、あの新聞局にも入ってまして書いたりするのが、まあ、嫌いではなかった。
高校時代、
はい、新聞局の編集長してましたね。
へえ。
で、僕のなんか、女の子なんか後で大学の同窓会で行くと、寺島さん法学部に行くかと思ってたのかな、なんかね、そんなこと聞いたりもすることもあったんですけど、そうだったんですけども、アポロ宇宙船がね、月に着陸したんですよ。
アポロ11号。
やっぱあれを見てね、やっぱ憧れてね。だからあれ、まあ、ロボットとよう似てますよね。ロボットとロケットって、まあ、よく似たもん。まあ、これは面白いなと。機械工学行こうと。
高校生の多感な時にアポロ11号を見ちゃったわけですね。そうそう、
見ちゃったわけですね。
そこが大きなターニングポイントで。
そうです。で、大学の時はね、いや大学入って、まあ、何をしようかなと。で、あの頃は大学 1,2 年っていうのは割とのんびり、まあ、遊ぶという感じがあったんですよ、はい、で、あの頃はなんか哲学書とかね、 それからあと物理の本とか柔道部入りましてね。
お
柔道にらんだんですよ実は。で柔道をやったりね、はい、英会話はやったりしてってますけど、あんまり機械工学の中で特に何がいいかなって分からなかったんだけど、3年生の時に西洋工学、これは面白いなと、こう宇宙ロケットがね、こう月へ行くのにちゃんとこう制御する、ちゃんとたどり着くにはどう制御したらいいかと、
はい、
あるいは自分の位置をどういうふうに測定したり推定するかと、そういうシステム制御という学問を見て、これは面白いなと、これは自分が求めてみたもんだと、制御っていうのは、ロボットとか ロケットをこうコントロールとかね、部屋の温度コントロールもあるけど、人の心をコントロールとか、組織をいかにコントロールするか、そういう社会システムとか、人間の体も交感神経副交感神経があって、興奮すると抑えるとか、制御してるんです、だからこういろんなところに役に立つ学問だな、まさにこれだと。今までね、よく僕は勉強好きだと、飯も食べないほどやるとか、そんなこと本当かなと、遊びのが好きだと思ってたんだけど、そこからその学問に対してはご飯も食べずにガーッと計算したりいろいろやって、あ、ちょっと初めてその自分の求めるものにあったというのが、
もう勉強ではなくなっていたわけなんですね。
そうですね、勉強じゃないからね。でも大学院もそういう分野で、で大学院行ったらちょっと今度は京都大学の方で、まあ、いろんな先生にこう弟子入りしてですね、勉強していったと。で、まあ、博士号を取れたと。でその頃にどうしようかなと、まあ、就職もね、あの頃はオーバードクターっていうのがありましてね、たくさんドクター行ってたけど就職口があんまりで、学校のポストが少ないと。それでみんなこのドクター3年終わっても、1年2年3年と学校に研究生で残って冷や飯を食ってると、でそのうち就職すると、そういう時代だったんですよ、で私もまだ上に先輩に 4,5 人ドクター取っておる人がおったんですよ。でだから先輩から、君ねもうどこか就職した方がいいんじゃないかと俺らもう待ってんじゃから、ね、順番なかなかないぞって言われて、その時僕は何くそと、年取ってるからいけるわけじゃなくて、若くてもうまくいくんじゃないかとか思ったりね、
して
たんですけど、で僕はその時に自分として何がやりたいかというと、まず自分のやった研究を論文にしたりして、でそれを世界の人が使ってくれると、やる声優の理論をいろんなところに応用してもらえると嬉しいなと、
研究者の喜びですよね、
それが一つ、でもう一つはやっぱり大学で受験勉強とかね、結構しんどい面もあったり、大学入ってからなんか遊んでばっかりいるとか、アメリカの大学はもっとドリームがあるとか聞いてたんで、やっぱり日本の大学環境を良くして、もっと若い人たちが大学で生き生きと勉強できると、そういうやっぱり大学を作るのがいいなと。で大学の先生になればそれにもちょっと関与できるなと。だから、まあ、僕は2つね、いい研究者になりたいし、なんか大学教育というシステムをね、よくしたいなと。だから大学行こうと、企業より大学行こうと思ったんです、
そのタイミングで義科大が生まれたっていうこと
ですか。そうそう、義科大がねその 3,4 年前にできてたんです、で僕はね実はもう上がいっぱいいたから、アメリカへ留学しようと思って、その準備を仕掛けてた時にちょうど医科大から私の指導教授にお声がかかって、ちょっとその時に僕にちょっと行ってこいと、で面接を受けてあったんですけど、ちょうど僕はその時に今までは理論中心にやってきたけど、やっぱり制御というのが、まあ、ロケットもそうだしロボットもそうなんだけど、応用して初めてね、理屈だけじゃダメだと、20代は、まあ、哲学的な理論をやってたけど、これから応用したいとそう思ってたんですよ、でその時に豊橋医科大と新しい大学ができた。で愛知県というのはやっぱりものづくりのメッカですし、
はい、
これは、まあ、むしろ京都よりも新しい大学だし、やりたいことができるんじゃないか、それで喜んで豊橋へ来たと、そういうことでございます。
1982年
6月1日です。
よく覚えてらっしゃいます ね、
それは覚えてます、
30歳ちょっとぐらいですか。
29歳です。まだ20、
若き寺島先生の誕生ですね。
そうですね。
でも今と全然この辺の景色も違うでしょうね。
あ
の
天白は結構似てますね。
天白は変わらない。
浜道から向こうね、北山の間は随分店が増えてよくなりました。
あっちの方も先生よく行かれるんですね、町の方にね。
もともと私は南境にアパートに住んでましたから。
そう、80年代、
北山まで歩いて、そこからバスに乗ってここへ来て、
町が発展して
きました、ね、どうやし綺麗になってきましたね。
もちろん義科大キャンパスも、ね、発展してきましたね、
そうです、だいぶね昔は風が怖 ここやね、面接で来た時は風が強くてね、加速させたらバーッと船が折れてしまいましてね、
まあ、今でも風強いと思うんですけどね、
あとミミズがいっぱい来るちょっと帰りして泣けてきましたよちょっと
肥沃な大地ですからね、うん、
ただここの先生たちがね、ええ、私の京都大学の時の星先生っていうのもこっちに来てられましたね、はい、あといろんな先生いて、あ、みんなご立派な人だし、うん、燃えてられたしね、うん、で学生も非常に当時高専から一期生が卒業する年だったんですよ。そう、
高専生の受け皿として誕生したんですね、
まさにその通りです、うん、だから当時1期生2期生というのは高専のトップクラスが来てましてね、うん、毎日寮がですね、夜の2時3時まで高校と明かりがついてた。だから熱心でしたしね、よかったですね。で私なんかもどっちかというとその理論的なことで計算とコンピューターが中心なんですけど、 こちらへ来るとやっぱ学生はものを作るのは得意ですからね、ものづくりはやっぱその他の大学と比べてはるかにスキルがありますしね、熱心でしたから、私もこちらへ来て、まあ、実験を、まあ、学んだというのが正直なところで、学生と一緒にやりました。まあ、
でも制御という分野で、
そうそう、研究室は工程制御という、当時教授はですね、トヨタの部長さんが55歳で辞めてこちらの教授で来られたと、うん、この人は機械工学の芋の鋳造をやってた、で助教授は名古屋大学からこっち来られて金属の人で、私は制御と、だから今流行りの異分野融合ですね、機械金属制御と、
あ、一つの研究室に入って、
で私は制御のもう弱輩でしたけど、ある意味で制御のまあエキスパートとして期待されますから、
まだ寺島教授じゃないんですね、
ないから必死になりましたね。前制御の研究室にいた時はこんなことは常識だからであんまり続かなかったことが、こっち来た時にポンと質問されて、これ常識と思ったけど、いや確かにねと言われてみれば、だからそういう意味ではね、やっぱ違う人と話すとやっぱり勉強になるということもあるし、でも責任も持たないといけないし、これはもう自分の責任だから間違っちゃいけないと、でこちらのことは知らないことは勉強になりますし、だから3人で工程制御研究室の盛り上げて、
工程制御、
工程というのは、まあ、プロセスね、それの制御と、で、まあ、当時は鋳造の、ね、砂型と言いまして、はい、冷却したり混練したり、から造形したりとやりましてね、本当に実験しまして、なぜこうなるかというと、やっぱり物を見る目というのをこの10年間勉強させてもらいましたね。
10年、
はい、
すぐにロボット制御ではなくて、
鋳物の制御
という時代が技科大で始まったわけなんですね。
そうです、そうです。でですね、それで10年経った時にちょうど留学を、ドイツへ留学しようと、
先生も留学するんですね。
先生はね、どっちかというと狭い世界にいますよね、研究室、やっぱり外へ出ないといけない、会社だったら部署を変わったりする、私たちが一番いいのは留学すると、そこで1年2年留学して、よその釜の飯を食べさせていただいて、そこの研究室のやり方とか、だから、まあ、ミュンヘン工科大学と言いまして、まあ、そこはね、ロボット制御の研究室で、私もここで、まあ、10年間勉強していられたけど、やっぱりどちらかというと責任持たされたから、もっとこう多流受験をしてですね、まあ、吸収していこうと思いまして、まあ、そこの研究室で、そこの研究室は移動ロボット、自分で目標に対して計画してですね、経路を決めて動くと、なんか障害物が開けたら避けると、まさに自動運転ですね、今の、そういう走りを1991年の9月に出発しまして、1992年の9月まで1年間いたんですけど、そういうのを見たり、あれはこう地震が来た時にこう揺れますな、建物が、それを上の方に重りをつけまして、揺れたら反対に動かすと、それによって振動しないと、浜松のアクトシティにそのアクティブダンパーってのがついてますけどね、そういう研究をしてました。で僕はその時にちょっと行く前に液体、芋の関係でもないんですけど、液体コンテナっていうのはタンクがあるんですね、それ地震が起こるとタンクが揺れるとこの水がすごいエネルギーになって破壊してしまうと、あるいはこのロケットなんですよ、ロケットに液体ロケットじゃん、ロケット、小さいロケットに燃料がいっぱい入ってると、でこれが飛んだ時にこれが液体が振動、これをスロッシングって言います、スロッシングが起こると衝撃になりまして、ロケットがこう振動的になって
タップンタップンして
なっちゃうんですよ、だからこういう液体を運んだりした時に揺れないようにどう運ぶかというのがちょっと興味がありまして、それをドイツに行って、向こうも振動、 自身の心でやってますから、それを1年間研究しました。それで、まあ、帰ってきて それをもうちょっと突き詰めたりですね、それから、うん、昔あの鉄腕アトムとかね、皆さん興味あると思うんですけど、やっぱロボ、うん、究極的にこういう機械の制御、機械を操るということの究極はやっぱり、まあ、ロボットかなと、
うん、
専用の機械でやると、まあ、そこでちゃんとできても、やっぱりちょっとこれはあっちに持っていくわけにいきませんから、ロボットっていうのは自分で移動して、うん、で物を掴んだりしてこうやっていくと、まあ、それは必ずしもその鉄腕アトムなくてもいいんだけど、移動して物を掴んで運んでおくと、こういうことができるということはやっぱり制御する上で必要かなということで、私はその帰ってからそのスローシングだけじゃなくてクレーン、うん、クレーンの制御で、クレーンというのはあの移動車は二次元ですね、平面上動くと、はい、うん、でクレーンはこう運んで一定のロープですと、まあ二次元なんだけど、上にこう上げて下げたりするから三次元なんです、
うん、
で僕はその三次元の自動運転だから、障害物をちゃんと認識して、うん、出発からゴールまでいかに短い経路で最適な経路をちゃんと決めて、
うん、
でその経路に沿って振動しないように動いて、うん、なんか邪魔なものが来るとそこをちゃんと自動的に逃げて、うん、きちっと行けると。だからある意味ではね、あの二次元の自動車よりも進んだこと、
そうですね、
目指して やりました。
物ぶら下げながら、そうそうそう、っていう形
です。10年間ね、うん、でそういうことをやったりしてるで、それからまたあのロボットで全方向車椅子、
はい、
普通車まっすぐ、あるいはこう縦列駐車の時は切り返して入れますけど、
うん、
これ真横にスッと行けると便利だなと。
同じ車輪なのに、
同じ車輪なんだと、うん、ただ普通の車輪じゃダメなんで、我々はその DDSS、うん、ディフランシャルドライブステアリングシステムというものを新たにですね開発しました、うん、でそういうオムニホイールとかメカナムホイールとかボール型とかいうのは全方向車輪にはあるんです。で全方向車輪って何かというと、瞬時に前後ろ横回転と、普通瞬時に横行けないですね、
うん、
でそういうのも全方向移動って言うんですけど、従来のやつはどうしてもその段差越えができないとか衝撃受けやすいと、で我々は普通のタイヤでできる、そういう DDSS を開発して、うん、瞬時にあちこち行けると、まあ、そういうロボットのまず要素技術、これを開発した、
うん、
でもう一つは腕の方で、タッチハンド、物を使うのはグリッパーというこういうやつで簡単にこう
挟んで
やると、うん、これですとちょっと持ち替えたりなかなか融通が効きにくいと、
うんうん、
で人間ではやっぱ素晴らしいのはこう持って持ち替えたりですね、いろんなことができると、うん、で当時あんまりこのタッチハンド、人間のハンドのこういう研究はあんまりなかったんですよね、
うん、
ホンダの足元かなんとかもあんまりこの辺はちょっと粗末な感じなんですよ。
そうですね、
あってもこう、うん、自由には動かないような感じで、うん、で当時4本指でですね、
うん、
でこう関節13関節で、うん、自由に各関節が動くロボットで、まあ、そういう動いて掴んでこう力制御とか、
うん、
そういうことをやって、一つの応用としてはマッサージロボット、今、うん、普通はこういうローラー型ですよね、うん、で僕はやっぱ これが気持ちいいなと、
揉んでもらう、
ね、究極はこれじゃないかと、
うん、
でそれで、まあ、50ぐらいまでですね、55ぐらいか、ごめんなさい、55ぐらいまでそういうロボットのいろんなことを、うん、やってました。その間にはあの企業とのプロジェクトですね、うん、経済産業省のプロジェクトで5年間ぐらい、まあ、この産学連携でやったりしましたんですけど、うん、その時はまた鋳造のねはかなり悪環境なんですよ。だからで重いと、
うん、
でそれをパワーアシストと言いましたね、
はい、
人間とロボットが協調して人間が指示をして、でセンサーが意図を推定して、そしてその機械あるいはロボットが動くと、そういうのをパワーアシストで言うんですけど、
うん、
そういうパワーアシストの、ね、ロボットを3つぐらいですね、企業10社とですね、それで、私は55歳ぐらいまで、でそういうロボット開発とか産学連携を積極的にやってきたと、
うん、
その頃にちょっと私健康ね、私はねもう元気が取り入れてね、学休んだことなかったんですけどね、
まあ、お聞きの通りのこの迫力の65歳ですからね、そんな50代40代って言ってる頃はもうスーパーマンみたいな、
いやいや、そうだ、それはねちょっとね、うん、あのトイレが近くなったりね、
うん、
ということで、トイレ行ったらトイレが出ないとかね、うん、ちょっとおかしいなので、人間ドックへ行ったら、まあ、前立腺がんっていうのが発覚しまして、
いつ頃ですか。
私は57歳の4月のね、忘れもしない4月の2日ぐらいにですね、結果が出ましてね、
8年前
8年前です。でこれは大変だな、これから私の次のバージョンに入るんですけど、 人間ロボット共生リサーチセンターをちょうど立ち上げた。
ちょうどその頃、
その頃立ち上げた。それから機械工学系が新しく立ち上げたんです、うん、学科長。それから計測自動制御学会の支部長。
頑張りすぎじゃないですか。
いや、その時ね。でその次の年にまた自動制御連合講演会開くとかね、うん、そういう時だって、これをやらなあかんのに。でも経営会議、学科会議をやった時に、皆さんこれから新しい学会になったから頑張りましょうと言ってましたけど、心の中ではね、これもう僕はあと半年ぐらいで終わりかなとか思ったりね、ちょっと思いましたけどね。ところがまあ一月ぐらいはやっぱりね、ちょっと落ち込んだりね、やっぱり心の中ではいろいろ。だけど私の場合はね、手術したわけでもなくて、放射線でなくて、ちょっと進行してたので、それができなかったホルモン剤ですね、まあ、前立腺がんというのはホルモン剤がよく効くということで、それをただ毎日飲むだけで、ほとんど学校は休むことなくなってきたら、急にダダダダーと下がってきましてね、半年経ったらもう 0.002 ぐらいになりまして、うん、まあ普通に生活はできてる。
今大丈夫なんですか。
まあなんとか大丈夫です。
まあなんとか大丈夫。
まあね、僕の場合はまさに人間ロボット共生リサーチセンター長をやった時なんですけど、うん、まあ、がんを完全に摘出できないので、まあ、人間がん共生システム、
まあそんな冗談を言えるぐらいになっていいことなんですけれども、うん、そうなんですか、うん、
これちょっと僕の哲学が出てくるんですけどね。で僕はもうがんをあんまりガッとやめて、何時の敵はあの何時であるとかね、結局自分がここで作ったんだから、これをもう可愛がってやろうと、だから君の居場所はここだよ、これ以上は大きくならないでね、うまく共生しようじゃないかとっていうのがまさにね、人間ロボット共生リサーチセンターとよく似てるなと思って、うん、これは何かの関係かなと思ってね。
なるほどね、人間とロボットの関係もね、行き過ぎは良くないし、
う
ん、
という感じがね、
ないと寂しいしっていう、
ちょっと思ったりもね、うん、出しましたけどね。
そんな、そうですか、うん、元気な65歳です。
はい、どうもありがとうございます、
これで先生じゃなくなるなんてもったいないですけれども。研究はどうされるんですか、これで。
あのね、まあ、4月からは、うん、まあ、理事副学長になって大学の研究担当だから、大学全体の研究をどうしていくかとか、そういうことと、もう一つは学務担当で、はい、まあ、学生の教務、まあ、カリキュラムとかどうするかと、うん、まあ、その2つを担当してまして、まあ、今度はそういうことのプロフェッショナルにならないといけないんですけども。
京都に帰っちゃうんじゃないんですか。
京都なんか帰りませんよ。いやいや、
いや、よかったです。
京都はご飯を食べに行ったり遊びに行ったり
する
場所として置いとくのがいいかなと思ってます。
そういうことですね、はい、じゃあもう義科大に来れば寺島先生にいつも会えるんですね。
もちろん会っていただければいつでも会えます。
そうなん、そう、副学長になられる。
そうです。
それもラジオで放送しちゃっていいんですか。
まあいいんじゃないですかね。
いいですか。はい、でこれ放送するのが3月24日で、先生3月16日にもう最終講義をされて、はい、
そうですね、
で明日はパーティーですか。明日っていうのは放送の、
あ、そうですね、そうです、パーティーをして、僕 の研究室の人がね中心になって、うん、同窓生が中心になってですね、うん、パーティーをしてくれるので楽しみにしています。
駅前のホテルとか。
そうです、駅前のホテルです。
春からもますます、豊橋のために、世界のために研究を続けてくださるそうですので、はい、大いに期待したいなと思います。はい、今日もなんか寺島先生の今まで取材してきたことの総まとめのスペシャルみたいな番組になりましたけれども、楽しいお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー、
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました寺島先生の業界用語は
共生。共生と言いますのは、今までロボットは柵を作ってその中だけで 動いてましたけど、これからは柵を外して人間とロボットが、まあ、手を合わせてですね、まあ、暮らしていくといいますか、ロボットが人間を支えてくれると、まあ、そういうものを共生と申します。
仰げば尊し我が師の恩、今年も義科大名物先生が体感します。次週3月31日の天白の城は、工学系なのに日本語の体系立てに詳しい、言葉の因果関係を突き詰めた男、義科大情報知能工学系教授増山茂先生に研究人生を語っていただきますお楽しみに。